皆さんこんばんは。小石川ウニと、
ただの生獣です。
ででん、
ご無沙汰しております。私のみご無沙汰しております。
1ヶ月ぶりでございます、はい、オープニングトーク、そう、全年齢と歌だけの名義を作ったんです、
はいはい、あ、そうなんですか。
そう、知らない間に作ったんですけど、名義を作った途端歌のご依頼をいただけたので、私は小躍りしている。
おめでとうございます。
ありがとうございま す、
ね、じゃあウニさんは年齢制限なしの名義ということになるんですかね。
おーイエス。
あ、なるほどなるほど。そういうことでございますね。
そうそう、
ウニ G はどういう対象なんでしょうか。
ウニジはあだ名ですね。
あだ名ですか。
そう、全年齢の方はね、二階とウニっていう名前にしました。ウニジ、両方ウニジで大丈夫っていうね、うん。
なるほど。今後も頑張ってください。
はい。それではどうぞ最後までお付き合いください。妄想辞典。妄想辞典ね。
はい。
はい、名前もじゃあ読んでください、コーナー説明。
はい、というわけで、妄想辞典のコーナーでございます。
ございます。
このコーナーは、はい、恥ずかしいセリフを読むために、恥ずかしがって床を転がる小石川海が、うふんなセリフになれるため、どうでもいい単語を色気たーっぷりに読み上げるコーナーです。というわけで、
そうです。
はい、本日のお題はということで、
はい、
どうぞ。
2個来てますよ。はい、お吸い物と、
はいはいはい、美味しいですね。
チンスコ、沖縄の、
美味しいですね。
両方食べ物ですね。
うん、いいですね。
お吸い物、チンスコ。
何を連想させたいんでしょうね。
うん。心が清いからよくわかんないですね。
じゃあ、やっちゃってください。
はい。
どうぞ。
お吸い物。吸ってみた。
吸われてましたね、何かがね。
うん。多分アイスかなんかですね。
本当ですか。ああ、なるほどなるほど。いや、水でもないし、シェイクでもないなと思いながら。
パピコ的な何かをきっと吸ってたんでしょうね。
うん、じゃあパピコ食べてたんですね。
おイエス。
まあ暑いですからね。はい。
そして、
はい、
もう一つ。今度こっちの耳にしようかな。名前もには聞こえてないけど。では行きます。チンスコ。このわざと巣が聞こえにくいように言うのがミソですね。
ん？
ん？左だから聞こえてないんですよ。
あ、いや、あ、そうなのか。あ、いや、まあ、さすがウニさん。さすがウニさん。いや、僕はそこはそうは思ってなかったな。うん。うん、さあ、といった感じで、妄想辞典、皆様のからの、お題、どしどし、あ、じゃあ、皆様からのお題、お待ちしております。
ツッコミなしかい。ふつおた、ヤンマーさん、ウニジジイと名前もんさん、こんばんは。
こんばんは。ジジイって言われてる。ウニジジイって言われてる。
ウニジイね。
ウニジイですよ。
まあまあ、なんでもいいんですけどね。初めてメールさせてもらいます。
はい、ありがとうございます。
早速ですが、相談があります。
はい。
おねのだって、俺の義理の姉は、はい、デブです。
うん。
キャラクターで例えるなら自爆寸前のセルみたいなやつです。
わ
かんないから、さっき検索してきた。
単なる、風船ですわね。
痩せろと言うと、はい、旦那である兄が切れます。はい、いい旦那だ。そこで、はい、ファビラスでマーベラスでナイスバデーのウニジーに聞きたいのですが、どうすれば姉かっこデブは痩せてくれるでしょうか。 PS ウニジジー大好き。ウニジーね、
うん、大好きなウニジジーね。
なんで煽るんだよ。
うん、 すごいですね。自爆寸前のセルっていうのがすごいですね。
目立っていいじゃないですか。見つけやすいですよ。
そうそうそう。で、
ジャスコでね。
しかもね、痩せろと言うと旦那である兄が切れます。もう切れ方がちょっとよくわかんないですけど、どう切れてるのか。
旦那も全然 OK なんじゃないですかね。
そういうこと言うなっていうことなのか、いや、俺は、あれが好きなんだよっていうことなのかによって、全然話が変わってきてですね。そう。
いや、どうすれば痩せてくれますかだって。名前もどうすればいいの？
いや、無理だと思います。
にじもそう思う。
って言っちゃっていいのかどうかちょっとわかんないんですけど、そもそもね、そのね、義理のお姉さんが、太ってることをね、そのお姉さん、本人であるお姉さんも、その旦那さんであるお兄さんも、が強要してるとするならば、
言ったって意味ないですからね。
当人たちが、まあ、当人と、まあ、その、一番深い関係にある人間が許容していたら、まあ、どうにもならないでしょうね。
まあ、そうですよね。
そう。そこにこう。
本人痩せる気なければね。
そう。それは、ちょっとどうしようもないと思いますね。
私はそもそも太ってて何が悪いのか、病気とかにならないなら別にいいじゃんって思っちゃう。
まあ、そうですね。そこはそうですね。何が問題なのかって話ですよね。お姉さんが太っていることで、何が問題なのかっていうところですよね。
もう健康が不安でしょうがないとか言うならまあ思いやりあると思うけど、なんか一緒に歩いてて恥ずかしいとかだったら、じゃあ一人で行けって。
そう、一緒に歩かなければいいっていう問題の解決方法があるわけで。そう。で、どうしても、何かの理由で一緒に歩かなきゃいけないと。で、一緒に歩いてくれと、お姉さん側から言われているんであれば、じゃあ一緒に歩く条件として痩せてくれっていうのを提示する。いや、それはそうですよね。向こうがお願いしてきた要求事項に対してこちらが条件を出す。で、そこで合意があって、そこに向かって努力しましょうという。で、こんだけ痩せたら、何キロ痩せたら、一緒に歩いていいよとかですね。
そんな、ご褒美かい。
いや、そういう関係性がないと、単純に、親族で、太ってて、嫌だなとか、親族だと思われたくないなっていう理由であれば、まあ、どうしようもないですよね。
そうですね。
それがね、実害があるんであれば、実害があるんだよっていうことを言って、で、もう、それでも、そんなことは知らないわって言われたら距離を置くしかないですね。
まあそうですね。
というところが、結論かなという。
人をどうにかしようとするんじゃなくて自分をね。
そうですね。自分の方で、変えないとね。自分の方でどうにか、その問題の解決の仕方を考えるっていう方がよろしいんじゃないでしょうかね。一つじゃないので、問題の解決の仕方は。はい。ということで、
そう。悪いとこ探すより、いいとこ見てあげた方が、相手も自分も幸せだよ。
そうですね。なんで、まあ。
そんな感じで。
そんな感じで、ちょっと、問題の解決の方法っていうのを別の角度から考えてみるのはいかがでしょうか、ということでございます。
この、お姉さんに、おいデブとか言っちゃってないですか、もしかして。
いやー、どうなんでしょうね。
普段。
どうなんでしょうね。
そういうの言うよりね、可愛いとか言ってあげた方がね、女の子は綺麗になりますからね。
まあ、ただ、爆発寸前のセルからだとちょっと、あれですけどね。しぼんでくるのに時間がかかるかもしれませんけどね。
肌が綺麗とかさ、さあさあって言っちゃった。肌が綺麗とか、目が可愛いとか、いくらでも褒めるとこありますから。
そうですね。
いいとこ見てあげてください。
間違ってもお腹をプニプニして最近お腹出てきたねなんて言っちゃいけませんよ。
セクハラか。
いきませんよ。
あれ、それ名前もが嫁にやられてることじゃないの。やられたいことじゃないの。
いや、やられてるのはプニプニじゃなくてガスッとこうつままれて。
そうなんだ。
こう揺さぶられるっていうね。
すごいな。ブルブル運動機械みたいなやつでしょ。
目でこの肉は何だって言われてるような感覚に陥ります。 怠け者のデブ話はいいの。はい。
わかったよ。
です。はい。というわけです。またなんか、あれば送ってください。
はい。
はい。
次。
次のお便りですね。私読みますか。
はい。
はい。ラジオネーム、寂しがり屋のサラさん。ウキウニさん、名前もんさん、こんにちは。
こんにちは。
もしくはこんばんは。
こんばんは。
5日前に誕生日を迎えた高校生です。おめでとうございます。
あじゃしゃしゃ。
わけやな。いや。突然なのですが、お二人に聞きたいことがあります。お二人が夏と聞いて真っ先に思いついたり印象深かったアーティストとか曲ってありますか？自分はスピッツの青い車や渚、君が思い出になる前にが印象深いです。何曲でもいいので
全部わからない、
ぜひあれば教えてください。PS、ラジオやツイキャスなどいつも楽しませていただいております。最近暑さが、ひどいのでぜひとも、体調に気をつけてください。応援しています。お二人とも大好きですというお便りいただきました。うん、ありがとうございます。
あじゃじゃじゃじゃん。
どうですか？はい。というわけで、なんか印象深い夏と聞いて印象深いアーティストとか曲名なんかありますか？
夏になると、なんだ、夏祭りがよくラジオで流れますよね。
はいはいはいはい。ホワイトベリーのですね。
そう。
はいはいはいはい。
それくらいかな。夏はね、いつも引きこもってるからね。暑いんだ、もう。最大の熱中症対策ですよ、家から出ない。
いや、でも、これ、僕、確かに僕も夏祭り、思ったんですよ。それちょうどそのリリースされた年とかまだ学生だったんで、そうよく聞いてて、確か何の曲なんかの夏のスペシャルかなんかのタイアップ曲で、なんかショートドラマ的なオムニバス形式のやつのかなんかのタイアップだった気がしてて、それで聞いたいい曲だなって思ってた。
あ、そうなんだ。
あって、で、そう。あと他にはですね、あとはその、ゾーンの、シークレットベース、
君と夏の終わり、将来の夢。
そうです。それです。
これね。
そう。それがやっぱり、
そうか、これ夏曲ですね。夏の終わりって言ってるし。
まあちょっとね、何年か前に、あれ。あの花で。
あれ。
ね、あの花の名前を、何でしたっけ。
名前もはまだ知らないみたいな。
で、ね、ちょっと、カバーされてやってましたけど。あの曲の元の時代に生きておりましたんで。
メンマーってやつか。
そうです、そうです。
なるほど。
あれが10、そっから10年前だったやつなんで、あれは。時代を感じますね。
最近の曲はもう全然わかんないですからね。
でも、ウギミさん、夏と聞いて、なんか、ないですか？アーティスト。夏といえばのアーティストって、いるじゃないですか。
冬といえば、広瀬香美さんみたいな感
じ
の。そう
そうそう。じゃあ、夏といえば？
チューブさん。
ですよね。
なのか。
ですよね。
あ、そうだ、近所のね、ラーメン屋さんでね、いつも、ねえ、ひたすらチューブだけが流れてるの。夏はチューブで、冬は広瀬香美さんの曲がひたすらね、ループで流れて、好きなんだろうな。
それは確実にアルバムでしょうね。
そうそうそうそう。
いや、だから、ここで、やっぱり、スピッツって出てきたのが、まあ、スピッツっていうのもね、割と、長いというか、ね、
ベテランさんなんで。1曲くらいしかわかんないかも。
ああ、高校生がスピッツ聴いてるんだってのはあるんですけど、チューブが出てこないんだって、
でも今時の高校生とかってあれですよね。昔の曲結構覚えてカラオケで歌ってきたりしますよね。私も夏メロとか、なんだろう、年上の人とカラオケ行く時用の仕事とかでね、に覚えたりしますもん、あえて。昔の名曲系。
まあ、あとね、カバーされて、で、元曲聴いてとか、この間ね、スピッツが、なんかカバーされてて、ちょっと流行しましたよね。 その流れなのかなとか邪推しながら、でも、チューブの、ああ、夏休みとか、シーズンインザサンとかが出ないっていうことの悲しさをですね。
ダンダンダンダダン。
という、あの、はい、ジェネレーションギャップを感じたおじさんでした。
そんな感じでした。はい、じゃあ次。
はい。じゃあ次3枚目ですね。
はい、読みます。はい。ゼフィーさん。
はい。
クールでファビュラスな青春派声優のウニさん、マッチョなマッチョさん、こんばんは。
え、あ、こんばんは。どうもマッチョです。
マッチョさんチュース。
マッチョです。
うん、8月にもなり、暑さで防音室もさらに地獄になっていそうですね。
はい、
よくわかっている、
はい。
そんな暑い日に食べるもので、お二方は何が好きですか？私はスイカが大好きです。アイスと、あと、今日桃食べましたよ。冷やした桃大好き。美味しい。
うん。桃美味しいですよね。
ね。そう。夏の冷たい果物の美味しいことよ、これ。
美味しいですよね。
アイスもいいんですけどね。
いいですよね。
私は果物をします。
明日、果物の、
うん。
フルーツパフェを食べてきます。
うん、あー、いいな
ー。
うらやま。
マンゴーとパイナップルとキウイが入っている。
名前もたまにツイッターになんか書いてください。何も更新してないでしょ。
はい、何もやってないですね。
そのフルーツパフェの写真を撮っと、あの、アップしてください。
まあ、じゃあ明日、あの、覚えてたらアップしときます。
そうですよ。
そう、チョコレート屋さんのフルーツパフェの写真をアップしときます。
あ、いいな、いいな。パフェが美味しいチョコレート屋さんね。
そうです、ね。ちょっと暑さにかまけて。行ってきます。
いいな。少なくたって毎月行ってるくせにね。
いや、毎月は行ってないですよ。あの、先月はスイカメロンパフェだったんで、あんまりスイカはまあいいんですけど、メロンがあんまり好きじゃないんで。
スイカもメロンも大好き。
うん、あんまり行かなかったんですけど、
いいな。
まあ、皆さんもあの、冷たい甘いものを食べてですね、夏を乗り切ってくださればいいかな
と。冷たい、冷たい。ちめちめたい。
ふふふふふ。暑さにやられてませんか？大丈夫ですか？
もう結構暑い。
暑いですね。十何分か20分ぐらい入ってますけど。
うん。生放送の時はなんだかんだ1時間入ってますからね。もう、ダラッダラですよ、最後の方。
そう、もう、玉の汗が浮いてますから。
早いですね。
熱中症
に
ならないように。
あの、代謝がいいんでしょうね。
まあ、筋肉。はい。
はい。ふつおたのコーナーでした。
はい。
卓録機材って何を選べばいいの？ナレーションの読みって難しい。数多くのプロ声優さんの声を取ってきた筋肉ムッキムキのレコーディングエンジニア、名前もんがすべて解決。卓録情報番組、教えて名前もん。毎月15日、ウェブラジオ、小石川海のアマラジ内にて、絶賛放送中。
質問、お待ちしています。
教えて、
名前もん。
教えて、名前もん。名前もん、お便りが来てるよ。
はーい。どれをどう読めばいいんだろう、これは。
本当だ。とりあえず言ってみたけど、うん、先月募集してたボイスサンプルの話からですね。
ああ、そうですね。
ボイスサンプルでなんかどんな役聞きたいかみたいな募集したらいくつか来て、未亡人または家父の役柄、ちょっと悲しげな隙のある感じのお姉さんの演技、そしてボイシュな部活一筋の色恋沙汰は苦手な女の子、そして年上新妻の甘えん坊キャラ、旦那くんみたいなやつですね。音声作品で人気ありそう
な。あ、旦那くんなんですね。あ
ほら、聞いてる人は本人だから、
はいはいはいはい、
名前が書きようがないんですね。
そうですよね。へ
じゃあこれ検討ということで。
そうですね。
それでまあいろいろとセリフ用意していきましょう。
未亡人または家父の役割でちょっと悲しげな隙のある感じのお姉さんって、隙をちゃんと作んなきゃいけないんですね。
そこ大事な。つけ入る隙が。
そうですね。あの感じの。
そうそうそうそう。
いいですね。
この後めちゃくちゃどうにかなるやつですね。
そう、
青春派だかよくわかんないんですけどもね。
よくわかんないですね。はい。じゃあ、まあ、いただいた、ね、役っていうか、設定も加味しながら、ちょっとサンプルの方を仕上げていきたいな、ということでございますね。
はい。
はい。ね、ひとまずこれです。募集自体は締め切り。
とりあえず締め切り。
締め切りさせていただいて、また、随時進捗状況の方を、
はい。
ご報告させていただくという形で。
はい。
よろしくお願いします。
一年経つときっとボイスサンプルも感じがきっと変わりますからね。
そうですね。
うまくなってるといいな。
そう、日々進歩する、小石川ウニを。
うん、プレッシャーをかけてくる。
見せつけてやりましょう。
ハードルを上げていく。はい、次のお便りだ。名前も読んでください。
はい、というわけで、2枚来てますね。1枚目です、うん、コロさんからいただきました、うん、ありがとうございます。
あじゃあじゃ
あ、ただいま iPhone6 を使っているのですが、
うん、
買ってから何度かイヤホンを買い替え、すでに何度かのお別れの時期が来てしまいました、
うん、
何個目かが壊っちゃったですね。なのでこれを機にヘッドホンデビューをしたいと思うのですが、何分学生ゆえにお金がなく、うん、予算が2000円しかないのですが、
うん、
そんな少ない予算でも買える、かっこ、田舎で近くにヘッドホンを売っているお店がないので、なるべくネットで買えるものがいいです。かっこ閉じ。
あ、天下のアマゾン。
おすすめのヘッドホンを教えていただきたいです。長々と失礼いたしました、はい、というおはぎいただきました。
はい。
はい。というわけで、
教えて、名前も。
でございますが、まず予算が2000円のヘッドホンっていうと、もう、すごい限られてきてですね。
なかなか難しいお題。
難しいですね。それこそ、いや、まあ、そうですね。了解しちゃった。ちょっと待ってください。今、と言いながら回答を引っ張り出してるんで。まあ、
iPhone6 なら付属のイヤホンでも、あれ結構音いいと思うんですけどね。
十分だと思います。
いいものですよね、あれ。
2000円のヘッドホンを買うんであれば、普通にイヤホンでも。
iPhone 付属のね。
はい。まあ。
でもヘッドホンが欲しいのか。
というところなので、
うん、
まあ、正直ちょっとおすすめと言えるところではないんですが、
うん、
まあ、基本的に、まあ、安い価格なので、うん、まあ、安心できるメーカー
を選んで、メーカーで選ぶね。
のがいいんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ、じゃあ、おすすめのメーカーは？
ヘッドホン。まあ、全部日本製なんですが、
うん、安心できるとこでね。
はい、オーディオテクニカ。の
オーディオテクニカね、
ヘッドホン、まあ僕はあんまり好きではないんですが、正直
ちょっとでも有名どこですよね。
そうですね、低音がよく出てるというか、よく出てるという捉え方と、あと低音がボワつくっていう捉え方があるんですけど、
ほん、
まあちょっと低音重視で聞きたいなっていう人は、テクニカ使ってみるのもいいかもしれないです。後輩とかの、エンジニアの後輩とかでも、オーディオテクニカ使ってた子がいたので、やっぱり僕は好き
です。名前は、原音に近い重視ですからね。
そうですね。原音か、ちょっとハイが上がってるぐらいがいい感じですね。芯がしっかり、音の芯がしっかりしてる方が、
なるほどね、ま
あ、パリッとしてる音が好きなので、
パリパリ、
うん、そう。なんで、ちょっと、あんまり、あれなんですが、うん、まあ、メーカーとしてはお墨付きがあるメーカーでございます。
はい。はい、あとは？
あとは、まあ、ソニー、まあ、全部日本メーカーなんですけど、ソニーは、まあ、
天下のソニー。
ソニーさんは、まあ、下手なものを出してこないだろうと、うん。
そうですね。
安くてもバランスが取れてるものを出してきたりするので、
ま
あ、あとはその、なんでしょうね、音の強さというか、うん、レンジの追従というかっていうのは、うん、まあ、高くなっていけばなってほど、まあ、いいものになって気はするんですけど、
うん、
まあ、最初のヘッドホンとしては、まあ、悪くないんじゃないかなと。
うんうん。
はい。思います。
そんなとこですか？
はい。で、あとは、あといつもの、僕の、ビクター。
ビクター。
回し物のビクター。は、まあ、僕が好きな音がするので、うん
ビクターもおすすめ、
はい、おすすめですというところで一応その2000円以内1900円とかになっちゃうんですけど、
うん、
まあそれぞれオーディオテクニカでいくと ATH の S300 っていうやつが一応2000円以下、
うん、
でソニーが、MDR の ZX110AP かな、
うん、
はい、うん、っていうやつが2000円以下で、うん、ビクターがですねHA の S200 っていうのが、うん、まあ、価格に収まってるかなという。で、収まってる中で、振動板の径が大きくって、っていうところをちょっと選んでみました。うん、なので、まあ、その3つでちょっと、まあ、デザインで、まあ、2000以下であればもうデザインで選んじゃってもいいと思うので、
はい、ああ、なるほどね。
で、聞いてみて、ああ、好きだなって思えば、またお金を貯めて、うん、3つの、ヘッドホンを探すっていうのもありだと思うので、
そうですね、
まず最初にちょっとヘッドホン、やっぱりイヤホンとはちょっと聞こえ方が変わってくるので、
うんうん、
はい、なんていうか耳栓するのと蓋するのでちょっとね音の感覚と、
うんね、
あと音を出すとこの大きさが違うので、やっぱり低域とかには余裕があるので、
うん、
はい、そこら辺もちょっと体感してもらって。今後の、うん、機材選びの参考にしたらどうかなという。
あとは、アマゾンとかならたまにセールやってるから、さっき言ったメーカーのセール品狙うのもいいかもしれないですね。6000とかが2000ちょいとかね、なってたりするし。
販売終了とかのタイミングとかいろいろあるんで。
さあ。
それで、まあ、上がるか下がるかはその時次第なんですけど。
うん、はい。
ちょっと見てみようかなと思います。こんな感じですかね。はい。
ででん。
あ、で、あ、ごめんなさい。で、で、まあ、ヘッドホンってことなんで、ヘッドホンだったんですけど、まあ、うん、低価格のイヤホンでっていうことであれば、
うん、
ごめんなさいね、話がちょっと、逸れちゃうんですけど、うん、最近、気になってるとか、聞いてみていいなと思ったのは、うん、ゼロオーディオの、カルボテノーレっていう、
カルボテノーレ
やつが、確かに名前がそんなんだったはずなんですけど、
シルブプレイカルボテノーレ。
カルボテノーレってやつが、まあ、アマゾンとかにも載ってて、うん、まあ、レビューも結構いい評価なんですけど、で、実機が。
いくらなんですか？
3000 円です。
ええー。
そうね、割と僕が買ってよく使ってる、まあ、ビクターの、系統にも近い音がするというか、僕は好きな音がするんで、
カルボテノーレ。
で、しかも3000円なんで、いつも5、6000円とか7000円、8000円ぐらいのイヤホンと比較しても、コストパフォーマンスはすごいいいので、うんうん、
もし、何気におすすめですと。
何気に、イヤホンですけれども、うん、よろしいかなとは思ってるので、ご興味あればそちらの方もという形でございます。
感じです。
あ、余談でした。
はい。
ででん。はい。じゃあ、2枚目のお便り。
はい。
お願いします。
はい。うにさん、名前もさん、こんにちは。
こんにちは。
いつもお二人のやりとりを楽しく聞いております。
ありがとうございます。
質問です、
はい、
ロックバンドの、はい、これなんて読むんですか、いつも思う、
ウェブ音源、
ウェブ音源、ね、ウェブ音源、はい、PC 既存のプレイヤーで再生すると、はいはいはい、かすかにステレオは感じますが、
はい、
全体的には楽器すべてが混ざったのべっとした音で聞こえるのです、はい、音像豊かに聞こえるようにしたいのですが、はい、どうすればいいのか、はい、何かおすすめプレイヤーや設定方法があれば、うん、ぜひともご教授くださいませ、
はい、
例えば、はい、右前からは上手のギターの音、右後ろからはドラムのスネア、
うん、
左前から下手ギターの音、はい、そして左後ろからベースみたいな感じで、各楽器の音がそれぞれ粒が揃い目立つような音の広がりを体感しながら聞きたいのです。はい、よろしくお願いします。
はい。
バイノーラルマイクで撮ったらどうすか？
それ収録の時点でですよね。
ステレオ基本的にはあれですよね、一楽器ずつ1トラックで撮ってミックスするって感じなんですよね。
あ、基本はそうですね、一緒にせーので撮っててもマイク自体はバラバラなので、うん、今の録音は
そうですよ、ね、
昔は1本だけで撮ってたんですけど、うん、すごい昔は、今は基本的にはマルチマイクっていう、手法で撮ってるので、
うん、
いや本当に昔最初期の頃は マイクを一本立てて、で、そっからその楽器の音量とかを加味して、距離を離して、要はエンジニアがちゃんと距離を指定して、せーので撮るっていう。だから、ある意味その、技術がいる。
めっちゃいるやつ。
仕事だったっていう。今はまた別の技術が要求されるんですけど、昔は昔でそういう技術が必要だったっていう話を師匠から聞きました。
へ、え、ぇ、
ー。まあその話はいいとして。
どうすればいいんですか？
ごめんなさい。今日の結論は同じのばかりではないですけど、どうしようもないと思います。
レコーディングスタジオに行って撮ってもらったらどうですか？はい、お金高いか。
まあそうなんですけど、いや、そもそもですね、かな、ちょっと、辛辣になっちゃうけども、っていう話なんですけど、
男には厳しいからね。
いえいえ、そんなことないです、そんなことないです。
みんな女のふりして投稿すればいいと思うよ。試そうぜ、舐めそう、
舐めようもん。女性か男性かわかりませんからね。
うひひひ。
なんで、そのね、右から左から、なんでしょう、こう、違う、音はこっからっていうのは、やっぱり、ミックスの段階でも決まってしまうので、特に2チャンネルになっていると、もうそれはどうしようもないことですね。で、本当に
どうしようもない。
バラバラの音源を自分で配置して、自分がミックス、するときに、かつ、その、サラウンドで再現したときに、そういうことができるんですけど、音場としては、まあ、この間テレビで小袋の大きい方の人が言ってたんですけど、もう言ってたんですけど、要は、立ち位置が、バンドメンバーの演奏してるど真ん中にいるような感じになるわけですよ。周りを囲まれると。それが本当に欲しい音なのかどうなのか。それが本当に臨場感と言えるのか。
へ
え。何をもってそのミックスを求めてるのかっていうことですよね。その、音像豊かに聞こえるっていうのが、要は、演奏してる人たちが前にいて、かつその音に包まれて、音像豊かっていう話なのか、もう、四方八方からいろんな音にまみれることが、音像豊かというのかによって、ちょっと結論が変わってくるんですけど、だから、カナムさんがおっしゃってるような。
めっちゃ読んでる。
カナムさんがおっしゃってるような、ものっていうのはちょっとどうしようもないところで、かつそれを本当に求めてますかっていうところがちょっと、疑問があるかなっていうのが正直なところですね。なので、まあ、もうその音源では多分どうしようもないですね。
で、その音源ではどうしようもない。
はい。で、まあ、
鳥音大事
というか、まあ、ミックスというか、そういう意味で音像に埋もれたいんであれば、5.1 チャンネルミックスをされた音源、要はライブ音源とかですよね。5.1 ミックスのやってるやつとかだと、要は会場の音を再現した音場で 5.1 で埋もれることはできるので。
サラウンド？
はい。はい。なんで、それは、一つ試されるのはいいかもしれないなと思ってます。で、もし、今の、その既存のプレイヤーで再生するとっておっしゃってるんで、その再生環境がそもそもどうなのかなっていうところですよね。
再生環境ね。
そう、もちろんモノラルで出してたら、モノラルなんで左右の広がりも減ったくれもないので、それはステレオにしなきゃいけないですし、ステレオといっても、スピーカーの位置が近ければ、それはもちろん、ステレオ感なんて感じないですよね。なんで、その、まあ、飛び道具というか、そのね、あっちやこっちに配置するっていうのはもう無理なんですけど、単純にミックス、で、既存のミックスされてる音源がステレオ感がないっていうのも、今、プロフェッショナルの人たちがミックスした音源で、のぺっとしてて、ステレオ感がないっていうのはあんまり考えにくいので、プレイヤーというよりかは、スピーカーを変えてみる。
スピーカーね。
今、そのコンポで近い距離の、コンポで聞いてるんであれば、もうちょっと、スピーカーを離してみるとか。
スピーカー離して音量を大きくするんですか？
音量はまあ、大きくしなくてもいいですけど、要はスピーカーが真ん中に集まってると、物理的に真ん中に集まってるじゃないですか。
なるほど。左右を離すってこと？
そう、左右に離すと、ミックスの時点ではパンニングによって左右に分かれてる音が、ちゃんと分かれるんですよ。 はあ、リスニングポイントっていうのをちゃんと調整してやる。スピーカーの位置をちゃんと調整してやる。なるほどね、それをやれば、要は、
回答っぽいのが出た。
エンジニアの、ミックスした音場ができる。それが狭いがために、それはモノラルっぽくなるっていうか、ほぼモノラルになっちゃうので、狭ければ。はい、なんで
なるほど、ね、
技術的にやれることがあるとすれば、間を離す。
スピーカーのね。
で、あとは、それが、自分が求めてるサラウンド感というか、まあ、ステレオ感として話しますけど、ステレオ感かどうかを確認するのであれば、ヘッドホンで聞いてみる。ヘッドホンとかイヤホンで、要は完全に L と R が分かれて、右耳と左耳に直接入れられる状態で、聞いてみて、それでも、右、左がなくて、ステレオ感が悪いな、左右の広がりがないなと思ったら、それはもうミックスの、仕上がりがそういう仕上がりなので、本当にどうしようもないです。ただ、
なるほどね、
ヘッドホンとかイヤホンで聞いてるときは、なんとなく、気持ちいい感じに割り振られてるのにって思うんであれば、スピーカーの位置関係が悪いので、
スピーカーの位置関係。それを見直してみてくださいということで。
ステレオ感は解消されます。
はい。
大体、正三角形を、スピーカー2発と自分の頭で正三角形を描くような形で、要は、スピーカーの位置も向けてあげて、こっちに向けてあげてですね。
こっちに向けてあげる。はい、向けてあげる。
まっすぐでもいいんですけど、スピーカーを、自分の耳にちゃんと向いてるような形で、設置したりすると、より分かりやすいかなということがありますんで、はい、一度、お試しください。
お試しください。
はい。一応、回答はしたよ。
たどり着くまで長かったぜ。
そう、メールの後半の文にちょっと物申したかっただけなんで。
すぐ名前も物申すから、ね。
それはステレオ感なのかっていうところの。そう、本当に思うんですよね、そこは。
厳しいな。
映画とかの 5.1 チャンネルはいいんですよ。後ろから音が来たり、横からね、後ろから前に抜けてったり、前から後ろに飛んでくっていうのは、効果音としてはあるんですけど、セリフが後ろから聞こえてきたりするっていうのは、よくわからんのですよ、あれは。いくら没入するためとはいえ、スクリーンは前にしかないんですよ。だからメインの音を後ろとかに配置するとおかしなことになるわけですよ。あくまでスクリーン上で再生されているものを右と左と真ん中のスピーカーで再生しつつ、そっから漏れ出たスクリーンから漏れて出た世界を横で再現するっていうのがサラウンドじゃないかなと思ってるので。
めっちゃ語っとる。
ライブとか音楽もそうですよね。後ろで歌われても嫌じゃないですか。
まあ、確かに正面では見たいですね。
正面で見たいじゃないですか。正面で見てるっていうのが、まあね、なんていうか、いい状況だった。それが、いや、左から聞きたいんだ、右で聞きたいんだって人はいるかもしれないですけど、まあ、基本は前じゃないかなって思うので。
はい。そんな感じです。は
い、でした。ちょっと長々とすいませんでした。
いいですよ。
こんな感じで。
教えて名前もんのコーナーでした。
でした。
後ろからキューされると、安心しない？耳かき、されてくれる？大人のふりが上手なあなたへ。年下の女の子に奪われる感覚、試してみませんか？小野めみこの耳かき EX BL サイト .com にて発売中。
はい、それではお時間でございます。
はい、
名前も熱くないのかな。
熱いですよ。
ですよね。
この後クーラーの中にどっぷり浸かります。
サクサクと。お便りは随時募集していますので、お気軽にどうぞ。アドレスはradio@nikoroni.com radio@nikoroni.com。 募集しているコーナーは妄想辞典、そして教えて名前も、普通のお便り何でもください
の3本です。
ホームページのメールフォームからください。 欲しがりはい、こんな時間のお相手は夏は外に出ない清純派声優の小石川ウニと
夏も外に出ない怠け者でした
バイバーイ。